ということでございまして、
はい、
ね、まあ、今8月16日お盆のね、
はい、
まあ、休みの終盤、
そうですね、
みたいなことでね、まあ、あの、なんと言いますか、親戚集まってとかね、
はい、
お友達集まって、
うんうん、
宴会をしたりとか、
はい、
そういうこともあると思うんですけども、
そうですね、
そんな時に限って、
うん、
あ、ビール冷やし忘れてたとかね
あるあるですね、
うん、ジュース冷やし忘れてた、うんうん、どうしよう
どうしよう、
こういう時の裏技、
はい、
ご存知ですか。
わかんないです。
チェリーの耳寄りラジオ
知りたいな。
いや、一般論としてそういう時に聞くことって知らん？ない？
なんか、うん、氷の中でなんか回したらいいとか、なんか言いませんでした？
あるある。
伊藤家の食卓で聞いた気がする。
そうそう、氷水ガーって、
はいはいはい、
どうやって回すんや、手でくるくるくるって
手でくるくるくるってなんか
ドラム缶の上であのダンスするみたいに、
そうそうそうそうそうそうそう、
まあ、それもよく聞くよね、
はいはい、
でもう一つ、なんか缶とかペットボトルを、
うん、
なんか濡れた、
うん、
そのキッチンペーパーみたいなもんでくるんで、
はい、
ほんでまあ冷やす。
あ、なるほど、ね、
そしたら結構急速冷凍というか急速冷却できて、まあ、冷蔵庫を冷やすことが、あ、その缶を、ね、
はいはいはい、
冷やすことができるみたいな、
うんうん、
そういうこう生活の知恵、
はい、
チェリーの耳寄りラジオ聞くんですけど、
はい、
そんなん試したことある？
いや、ないですね。
急にビール冷やしたくなることない？
急にビール冷やしたくなったらもうとりあえず冷凍庫に入れて我慢ですね、う
ん、我慢、もしくはまあコンビニまで行きゃいいんだね。
まあ、そうですね、う
ん、あと中之島の奥はね
どこにあるか分かんないですけど、
あとね、道挟んだ向こうの薬局ドラッグストアあるやん、
うん、どこに
あるか、よく三浦千秋さんも言ってたけども、う
ん、ちょっとどこにあるか分かんないんですけど、
ね、あそことか、あるんですかね、うん、行ったら冷えて売ってるやん僕もね今日、
はい、
さあそろそろ、夕方、
うん、
らしくあるの収録やと思いながら、
はい、
今日はね朝から、ルカのドライブレディオの編集2つ、
はい、
そして、その合間に番組のブログ、
うん、
インスタの更新、
はい、
そして、週明けが提出の音楽虎の
穴、
今話題の関アナウンサーの大人気の
ひなぽんが出てくるんですね。
だからやっぱりちゃんと作らなあかんと思ってね、
はい、
中川さんやったらまあ雰囲気で作れるけどもやっぱり関さんやから若手のキャリアに傷をつけるわけにいかない、私ももう先輩としてね
中川さんのキャリアにも傷つけない
でください。中川さんも傷つかないです。今更ちょっとぐらい勘だったよね。
もう鋼鉄のキャリアやから
もうね。そうそうそう、今更そんな私を経ましたって
ね
誰も怒らないですよ、はいはい、今更そんな。でもね、やっぱり関さんまだ若いからね、うん、
はい、
と思って、うん、でパッと時計見たら、
はい、
もうラジコ君黒時間やかなと、
うんうん、
お茶冷やしてへんかなと思って、
ほう、
やばいと思って、
はい、
今ねお茶の5階のモサ熱々の倉庫に、
はいはいはい、
熱いんですよ、
はい、
ね、でクーラーなんか全くないです。なんやったらあの
倉庫みたいな、
逆に排熱がね、
あ、
出てるぐらいの、
はいはいはいはい、
でやってみようと思って、今言った、
はい、
ペットボトルに、
はい、
キッチンペーパー濡らして、
はい、
くるっと巻いて、
はい、
で、冷凍庫に、
うん、
50分前に入れて、
うんうん、
それを今出したんですけど、
うん、もうキンキンに冷えてますよ
やっぱり
今日なんかいつもより冷たいなとは思ってたんですけど、キンキンに冷えてます。
これですか、耳寄りラジオ生活の知恵じゃあその方式でいけるということや、
うん、そうですね、もうほんまに冷たくいただいてます。
ありがとうございます。いやーねー、結構あるんですよ、その何冷やしてないけどゲスト来そうやみたいな時ってね、
うんうんうん、はい、
そのくるくるって回されへんやんか。
そうですね、
なんかそんな機会はあるらしいですけどね、なんか自動でバーって、
あ、なんかね、あるみたいですね、なんかね、
うん、あの東京ハンズでね、
はいはいはいはい、
売ってるんでしょうけども、
はいはいはい、もうそれ置いときましょうよ、もう
置いとこうかな、
そうしましょう、
はいはい、ということで参りましょう、せーの、
らしくあれ。
和歌山放送では総合職の正社員を募集しています。応募資格は4年制大学を卒業または卒業見込みの方です。詳しくはホームページから入社志望書をダウンロードし、必要事項をご記入の上、和歌山放送までお送りください。
マイクで直撃
教えてチェリ
ー。はーい、ということでね、
いいですね、お盆バージョンでゆったりといきましょう。
いやいや、毎回その採用試験の話触れようかどうかって思うんやけどまあいいかと思って、
はい
はい、マイクで直撃教えてチェリー、このコーナーで私チェリーがですね、今週のアシスタント A のラジコクにいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます。
はい、
さあ今週は
この間ね、
ほ、
日曜日まるまる1日何にもやることがない日がありまして、
あ、まあそんな日もありますね、
うん、まあ家の掃除したりだったとか、
うん、
ちょっと仕事の勉強したりだとか、まあ、やろうと思えばやらなければいけないことはたくさんあったんですけれども、もうそんなほったらかして、
ほう、
ちょっと大阪へでも遊びに行こうと思いまして。
お、最近スケールが大きいですね、やっぱり30超えてきたら
朝起きて急に思い立ちましてね、
お、
まあ、ちょっと大阪であの行きたいところがあったので、うん、それにまあ、あのそれもくっつけていこうかと
大国町ですか
思いまして、あの朝ね10時前ぐらいに目覚めたんですよ。
10時前ね、もう結構遅いね、うん、もう10時のサザン間に合えへん。
そう、うん、でもう10時半のサザン乗ろうと思って、うんうん、10時半のサザン乗ったらまあ向こうついたら11時半や、
ちょうど昼飯や。
そう、ちょうど昼飯食べてええ感じかなって思って、
いい最高。
まあ自転車で市駅に向かったわけですよ。
はいはい、描写が細かいですね、
うん、まあ起きてね、うん、歯磨いて、
うん、髭剃って
髭剃って、
うん、私の作文か
とかなんやかんややってたら、まあちょっとね、うん、時間ギリギリになったんですよ。
あ、まあでもね、もう大人やから歯磨かんとナンバー行くよりはそれは磨いた方がええ
で。そうでしょ、うん、もう誰に会うとも限ら
ない
けども、
その後何になるか分からへんのか、
そ
んなもん。
そういうこと、そりゃそうですよ、うん、で思って、うん、10時23分ぐらいに和歌山市駅周辺に着きまして、
うん、乗れるよ3班のサザン。
で
自転車止めや
な、市駅の向かい側にある、うん、株主優待のチケット売ってるところじゃないですか。
あ、自動券売機、ありますあります。
あそこ行こうと思って、手持ちの株主、
ケチくさいな。え、
200円安になるから、片道200円安になるから、
うん、ケチくさいな。それもうパッとワンタッチで僕ピタパで行きますよ。もう
片道200円安くなるから買いに行こうと思って、うん、はあ、で横断歩道渡ってね、うん、またそこで自転車乗ったまま横断歩道とりあえず渡って、
ちょっとギリギリやで、
切符買って、うん、で自転車止めに行って、
どこに止めてんの自転車いつも、
なんて言ったらいいんですか、うん、立中というか、
どっち側 の駅にくっついた方か、交番の向かいの郵便局の、
駅にくっついた方です。
あ、郵便局の向かいもうないんか。
もうない
よ。そうか
もうない。
ごめん、あそこはもう有吉沢子記念館になって
る。記念館になってる。
あ、そうかそうか。
駅に今僕もそっちの存在忘れてます。ごめんごめん、こっちってなってる。
ごめん駅にくっついた方な。
駅にくっついた。
あ、はいはい、図書館の横ね、はい、
そうそうそう、止めまして、うん、ほんで
前にたこ焼きあってね、
そう、うん、止めたんですよ。で止める前にね、まあそのまあ切符買った段階で、あそこの自販機、まあ現金しかダメなわけですよ。
あ、そうやね。
で僕リュックで行ってて、はあ、リュックの僕いつもリュック背負うとき、うん、背中の、うん、ところに
隙間開けんの
背中のところに、うん、チャックがあって、そこに財布入れてるんですよ。
あ、はいはい、パッと取れるように。
そうそう、ほんで、まあ、一番安全かなと思って背中側の方が
別に海外旅行行くんじゃないんやが、大層の安全ってそんなあんまり日本でスリないで、それ
って思って
桃太郎電鉄ぐらいやで、そんなスリに会うのは。スリの銀次が現れたみたいな
久しぶりに聞いた。
現実社会であんまりそんなないから安心しな。
桃鉄やりたいな。
やろうかみんなで。
でね、ほんでまあそこ入れてるんやけども、まあその切符買いに行く時も焦ってたんで、もうちょっとリュックに戻す時間がなくて、とりあえず自転車のカゴに置いたんですよ。
はいはい、あるある。
ほんでそのままチャリ止めに行って、でチャリ置いて、
駐輪場入れて
スロープ登ってね、
ぐーっとね、
ほんでぐーって行って、ほんでチャリ止めて、うん、はいはい、ほんで走って、はい、改札のとこ行ってね、うん、でまあ28分ぐらいでした。
いや乗れるわ、ほんだら。
ほんでその買いたてのね、うん、株主優待切符をパッて通してね、うん、ほんで行って、ほんでもうその時点でもサザンも予約してるわけですよ。
もう予約してんの。南海鉄道クラブで。
南海鉄道クラブで。
あらー、
ちゃんとポイントも貯めてね。
指定席乗ろうとしてんの贅沢な自由席できなさい、あんた自由席で。指定席飲んだ俺だけや。
なんでやね、どういうこと。その前にねコンビニ行ってちょっと 朝ごはんというか、
なんか欲張りやな。何アンスリー改めセブンイレブンで。
そう、ちょっと買ってたんで、まあそれも
食べたいもんな。あれは自由席では食われへんから、やっぱり指定でな。
そうそうそう、う
ん、
って思って、さあ乗り込もうかと思って、うん、もう電車に
もう
ホームですよ。
うん、4号車
もうちょうど電車ついてた。
俺いつも1号車の45番内なんか知らんけど
わかります。その時多いです
なんで1号車45番やねん一番端っこやないかと思って
ほんであれ1号車と4号車だけなんかちょっと車両古い時ありますやん。
ある。
だから僕いつもなんか最近3号車で指定するようにしてるんですけど。
そうなんや。
一番それがなんかいいかな
と。だから1号車と4号車一番最初からあるんだな。
そうそうそうそう、
途中で作られたやつやないん
や。そうそうそう、そう3号車の方がいいかな。
そんなことはいいんですよ。ほんで、
ね、
うん、
乗り込もうと思ったんですけど、手にね駐輪場の、そう、株主優待切符と、うん、あと駐輪場の駐車券みたいなやつがそこ出るんでそれを持ってたわけですよ、うん、でそれを、ま、落としたらあかんからもうさっき財布片付けようと思って、
まあね、
うん、でリュックに手を入れたんですけども、はいはい、財布がないと、
スリが
でかいところも開けて
ガバッて、
うん、見たけども財布がない、
うん、なんでよ。
あ、
チ
ャリに置きっぱや。
何やってんねんな前かごかいな
前かごに
入れっぱなし、
前かごに入れっぱなしやなと
思って。それは取りに行かなあかんやろ。
もう3秒だけ迷いましたよ。このまま行ったらええんかなって3秒だけ迷ったんですけど、
向こうで何もできへんやないかそれ
やし、ほんで駐輪場にさすがにあの財布置いたままってもわかんなと思って、
不用心やわ、
うん、でもとりあえずもう何回のその座席指定だけもうとりあえず、うん、キャンセル、次の1個後のやつにね変更して、うん、
11時のサザンに変更。
そう、まあ、あれもう発車してしもたら変更できないん で、
そうやな。
で11時のやつに変更して、うん、結局もう自転車 まで取りに行って、
カゴね、うん、
でまあもちろんサザン乗られへんから、
あったん財布は、
財布
は
ありました、
はいはいはい、
あったけども、うん、でまあただもうしゃあないから、あの4番線か5番線かのところの待合室で、
あークーラー効いてるとこ、
クーラー効いてるところで、うん、誰もいてない中でもそこでなんか、うん、
スマホいじるしかないやん、
もうちびちびとパンを食べてね、
パン食べて、
先に買ってたパンをね、
そんなん指定取ってんやったら指定で食えよ、その我慢せえよそんなん、だって長い1時間あんねんで、市駅から何番まで、
でも11時にサザン市駅出たら、うん、もう着いたら12時ですやん、
そうや、
もうすぐお昼食べたいです、
食べたらええやん別に、パン食うたって昼飯ぐらい食えるやろ、
いやいやそれはもうあか
ん、何やねんそれ、
めちゃめちゃお腹減ってたし、
減ってたんかいな、
いうのもあってね、ああっていう事件があったわけですよ、市駅で
いきなりもう出鼻くじかれてるかな、
ほんで、まあ、その日はまあもうね財布だけ取ったらまあ別にあとはまあいい感じの一日やったんですけれども、
ナンバー行ったんでしょ、
ナンバー行きましたよ、ナンバー行った話はまあまたおいおいしますけれども、
なんやね、大昇格行ったんか、大昇格、大成格やったんか、中華料理のね心斎橋に
行ってない、
あそう、
その財布事件があったのが日曜日やったんですけれども、うん、その2日後の火曜日に、うん、まあちょっと仕事の関係でとある会合がありまして、はいはい、まあ、お昼僕もねそんな順調10年目になったら社を代表して会合に行くような感じになりましたね、
すごい偉いな、
で、まあ、昼間1時から5時半ぐらいまでがっつり
長いな
やって、うん、でその後まあ懇親会、
あようあるわ、めんどくさいやつや
懇親会やりますという、う
ん、どんな顔していいか分からへんやつ
そうそうそうそう、う
ん、知ってる人おらんかな、おらへんわみたいな、
う
ん、
そうで、それまあ行って行ってこいと僕も、
まあ、会社の仕事やからね、
名誉を受けたんで、
はいはい、懇親の仕事、
そうで一応会社に聞いて、これって
会費いるんですか、
経費落ちるんですかって聞いて、うん、まあしゃあないなって言われて、うん、なんで渋られるのか分からへんなって思いながら、ね、
5000円ぐらいやろ、
5000円、
うん、5000円、ええやん別に
って思って、うん、ほんでまあそんで、まあ、渋られた時にもう僕は仮払いしとこうかなって思ったわけですよ、先に
細かいな、そんなん後払いで精算でええやんか
先に5000円もらっとこうかなとか思ってたんやけど、うん、まあ、ね、まあまあ
5000円ぐらいやったら
ええわ、めんどくさいしええかって思って、
うん、8000円やったら仮払いでもいいかも
な、そうそうそう、うん、思ってもうそのまま仮払いもせずに、うん、もうお店まで行ったわけですよ、懇親会会場に、うん、で席ついて、はい、じゃあ会費集めますってなって、はいはい、1人5000円ずつですってなって、はいはい、仕事用のカバンを開いたところ、うん、財布がないんですよ、で どうひっくり返しても財布がなくて、で僕いつも、鍵キーケースにちょっとお金入れてたりしてたつもりやったんですけど、
はいはい、まあ、緊急用のね、
緊急用のやつ、うん、それもなくて、さあどうしようと、
どうしよう
どうしようと、うん、まあ、割と会社の近くやったんで、うん、会社に残ってる人に誰かに
持ってきてもらう、
持ってきてもらおうかなとかも思ったんですけども、多分偉いさんしか残ってないから、
持ってきてもらいにくいね、
持ってきてもらいづらいなと思って、どうしようどうしようってなって、結局その会が県の人とかも一緒にの懇親会やったんですけども、県の人ちょっと顔見知りの人がちょうど店に来たところやったんで、大変申し訳ございませんが、うん、ちょっとカクカクシカシカで財布を忘れてしまいまして、5000円を貸していただけないでしょうかと、
あ
ら頭を下げて、
あら
しゃあないっすねって言って
貸してくれたんや、
そう貸していただいて結局済んだんですけれども、もう最近ねやっぱりキャッシュレスが進んでおりまして、
はい、
ペイペイとか、
そうやね、
なんやかんや、今、まあ、和歌山ペイもありますし、
あるね
っていうところで、なかなか財布を使う機会が限られてきてて、財布を自分が持ってるかどうかの確認をする機会もなかなか減ってきてるので、
そんなにキャッシュレスに推進してんの俺全くやってないからね、
飲み屋さん行ったら現金使いますけど、それ以外ではもうほとんどもうあれキャッシュレスですわ、
コンビニとかでも、
うん、
へえそうなんや
ってなってきたんで、ただまあね、現金は必要なので、
そうね、
やはりちゃんとせなあかんなと、
ちゃんとしてくださいよ、
そういう細かいところというか、そうね、財布も大事やなっていうことをちょっと改めて実感した日々でございました、
ね、あそうですか、まあ、現金もね持ってね、僕もあるちょっとなんかお祝いの会みたい、お祝いじゃない、はいはい、ちょっとした会、うん、新年会みたいに行った時に、なんかちょっと招待じゃないんやけど、うんうん、まあ、来てよみたいに言われて、うんうん、でまあ行ったんやけど、
はい、
なんかちょっとお祝い出してる雰囲気があって、
はいはいはい、
やばいと思って、
はいはいはい、
これお祝いいるわと、
はいはい、
急いでコンビニに走って祝い袋を買って、うん、もうお金ぐちゃって入れて渡したっていう、
今便利ですよ ね、まあ、ねコンビニで買えるからね、
コンビニで買えるからね、うん、まあ、今そういうねちょっと冷や汗かくことちだね、
そう
大人としてあ分かってなかったなって時がね恥ずかしいなっていうのありますけどねはあ、そのこれからも頑張ってください、
そうですね、
はい、それでは参りましょう、裏和歌山放送ニュース、 和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
ゼリー違い。
ゼリー違い、
はい。ゼリーとかは食べますか？もうあんま食べへんわ、大人になったゼリーって。
そうですね、あんま食べないですね。
あんま食べないですよね。和歌山放送でゼリーといえば
平井さん。
そうそうなん、さすが。ですね、もうちょっと古い話なんですけども、はいはいはい、君寺球場の高校野球和歌山大会準決勝、
はい、
平井アナウンサー、なんとですね4回にゼリーちょうだいって4回ですよ、まだ4回、序盤の4回、まあ中盤かな、はいはいはい、中盤の4回にゼリーちょうだい言い出したんですよ。
もうちょっとスタミナ切れかな、
スタミナ切れ、はい、で言い合わせたスタンドリポーター柳橋さやかさん、はい、ね、テレワカではサーヤン、和歌山放送ではバッシー、ね、この柳橋さんがですね、はい、冷蔵庫からカップ入りゼリーをさっと出すもそれと違うと平井アナウンサー
確かにね、ただ単にゼリーって言われたらそっちの方がね、
そう、また冷蔵庫にカップのゼリーが入ってたんやとなんで入ってんねん
そこもそこですよね。
誰か多分差し入れてくれたんでしょうね、はいはいはいはい、それが入ってたんで柳林さん何も知らんからもうパッカップのゼリー、それと違う
ファインプレーはファインプレーやったんですけどね、
周囲も違う違うと一斉に訂正みんなは知ってたんです、柳林さんだけが知らんから。平井さんはチューブ入りのゼリーね、
はい、
昔で言うウィダーインゼリー、うんうんうん、今で言うインゼリーを実況中に食べます、
はい、覚えときましょう、
覚えときましょう。
検定出ますね、
検定こんなもう3級ですわ、
はい
5級でもいいぐらい、もう処方中の処方
そんな処方なんですね。
それだって周りが一斉に訂正してんねん、
まあ、確かにね、みんな知ってますね。
でも4回って早ないかと思うんですけど、まあ試合展開にもねよるんですけども、まあね、関アナ2年目にしてスタンドリポーターデビュー、
おめでとうございます。
はい、一塁側はバリバリするっていう
バリバリする、
なんかねバリバリしたんですなんかね昔はね、あの初戦ぐらいからずっとリポートがあって、
はいはいはいはい、
で途中なくなってまた後半復活するみたいな感じだったから、うんうん、だんだん調整されていったんですよ、うんうん、最初バリバリしてても、はい、途中でこうバリバリしなくなって、うんうんうん、最後は綺麗にみたいな感じですけど、はい、今準決勝で突然リポート始まるんで、はいはい、調整がうまくいかないでしかも準決勝なんか2試合しかないからわーわー言ってたら終わってまうんですよ。
そうですね、
うん、
それはやっぱり始まってからじゃね、調整できないですね、やっぱり、ね、
そらそうだっての天気とか ね、 ねアンテナの向きとか、はいはいはい、やっぱりね、あの60何年やってても毎年ゼロからのスタート
そうですね、
はい、うん、これなかなか大変なんですよ。野球の夏終わる、
終わる、
はい、もうまあ、甲子園大会はね、
はい、
この放送の時点ではまだまだ、
はい、
続いておりますが、うん、まあ、和歌山県代表のね、和歌山代表の、智弁学園和歌山高校は残念ながら敗退を、
う
ん、
そうですね、
してしまいましたので、もう和歌山放送もですね、ブルースタジオの野球システムを早々に撤去
もうすぐに通常モードに戻るんですね。
はい、もうさっさと撤去して、うん、もう気持ちを切り替えてます、
はい
はい、また来年と、うん、いうことですかね。この野球期間中に、
はい、
大きな出来事があって、
うん、
ひなぽん、
ひなぽん、
ひなぽんの名前変わりました。
ほう、
ひなぽんでいきましょうということで、
はい、
入社後すぐに、うん、言ってたんですけど、はいはい、意思統一してたんですけども、うん、どうも定着しない
ちょっと難しかった。
いや、僕は別にひなぽんでもいい、まあ、社内では一切そんな呼んだことないんですけども、はいはい、確かに社内で誰もひなぽんとは呼んでないです。
あ、なるほどね、
熱烈リスナーしか呼んでないんで、ですね、関ちゃんに変わりました。
関ちゃんに今後はじゃあそれで関ちゃんで、
はい、もう本人が関ちゃんでって、
はい、
放送でボックスって言ってたんで
関ちゃんなんですね。
関ちゃん、
はい、
って言ってたんで、うん、もう関ちゃんで行こうかなと。
はい、
はい、もう早々にひなぽん諦めました
早かった
ね。早かったです、1年半ぐらいです、はい、はい、関ちゃんで行きたいなと思います。ひげしろさん、飴食べられない。
ほう、
飲み込んでしまう
ちょっと心配になりますね。
でもこれはそのカレーによるものとかじゃなくて、はいはいはい、多分そう、癖というかね、
もうずっとそうなんですね、
うん、ガンモも食べられないそうですおでんの、
はい、
飲み込んでしまう、
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 ガンも飲み込んでしまうんです
か。飲み込んでしまう、丸いものは飲んでしまうんでしょうね。危険な暑さ、
危険、
まあ、今年の夏もね暑かったですけど、うん、トイレの熱気、
あ、トイレ問題ね。
和歌山放送のトイレね、もうすごい暑いんですよ、はい、で、窓開けたら窓枠ごと外れそうっていう
危ない危ない、
窓枠がね危ないんですよ。だトイレで窓開けたいね、匂いもこもるしね、はい、換気扇ないんでね、うん、
はいはいはい、
窓開けたらだいぶ風が抜けるんですけど、うん、開けたらね窓がもう窓枠ごと外れそうで開けれない、
危ないです、
危ないんですよ。だから窓閉めるやん、
はい、
そしたら匂いがこもんのよ、うん、 暑いし
難しいな。
これはぜひね換気扇を設置してほしいな。
そうですね。
あるいは窓枠を今式の、うん、ニュースパレードで CM やってるような窓枠に変える。
はいはいはい、
それしかないんちゃうかなと。
窓枠変えるのが一番早そうです、
ね、だってもうあれでしょ、この建物1979年でしょ、
はい、
ずっとやもん。
あ、
何年使ってんねん窓枠っていう話。
まあ確かにね、それならもうホーム外れてもおかしくないですよね、
うん、そうそう、リフォーム時期でしょそろそろと思うんですけどね。ポッドキャストと和宝音倉庫
センシティブな話題ですね
大通りに埋もれるか裏通りに人通りがあるか
名言が出た難しい。いや
これはでもね、経緯をみんな知らんでしょ。もともとポッドキャストっていうのがもう初期の初期、
うん、
僕ら初期の初期からやってんですよ、
うん、
で
その 今の感じじゃないポッドキャスト、今の感じじゃないというか、
そうそうそう、
何というか、
iPod の時代で、iPod の時代のポッドキャストをやってたんですよ、
はいはい、
でケロログっていうサービスがあってねこの番組なんかもそうですよ。
そうですね、
うん、ケロログでポッドキャストやってたんですよ、うん、
はい、
でもケロログがサービス終了かなんかになってうんうんうん、うん、でその時にヒゲショさんが作ってくれたのが和宝音倉庫なんですよ、
はいはいはい、
で倉庫をしてたら世間では、うん、まあ、スマホが普及して、うん、この今のポッドキャストっていうのが現れてきて、
は
い、まあ、いろんな音声コンテンツがそこに集積されるようになってきた。だから僕たちはその狭間を生きてるんですだそろそろ会社が温度取って、
はい、
そういう方にその音声コンテンツをね、
うん、
まあ、この番組をいわゆるポッドキャストでやって誰が聞くんだって問題はまあともかくとしてですよ
まあね、
うんうん、でもまあ枯れ木も山のにぎわいじゃないですけどあの何もせえへんよりは
確かにね
やった方がええやん。まああれでしょ、ラッキー FM 茨城放送さんなんかはもうね、はい、若手のディレクターと、うん、あのですよ営業のね、
はい、
あの方とかみんなやって、うんうん、あの煙山アナウンサーをね、はい、立ててね、うん、新しいコンテンツやってみたりとか、うんうんうん、みんなやってますよ、うん、
ね、今ポッドキャストが人気ですからね。
人気なんか聞いてんのある？ない、あんたないって言ってたね。
うん、コンスタントに聞いてるもんはないんですけど、
うん、
でも最近あの元乃木坂46新内舞ちゃんがね、
あの同じ人いっぱいやってたもんね。
そうそうそうそうそう、に LF の枠内でポッドキャストやってるんで、
うん、
それをたまに聞いたりしますけどね。
ねえ、うん、その辺もちょっと今後要注目でやっていきたいなというとこですね。
はい、
以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
和歌山放送では総合職の正社員を募集しています。応募資格は4年生大学を卒業または卒業見込みの方です。詳しくはホームページから入社志望書をダウンロードし、必要事項をご記入の上和歌山放送までお送りください。